慈しみ深い私たちの天のお父様、それぞれ体調が優れなかったり良くなったり、忙しかったり時間が空いたり、それぞれの一週間を終えて、今日ここで心を一つにして賛美歌を歌い、ゴスペルを捧げ、お祈りを捧げ、聖書のお言葉を開き、目に留め心に留めるこの礼拝に来ることができまして感謝します。福牧師は東京の教会でご奉仕ですが、祝福してください。私たちの感謝は、たくま兄弟の長い間の闘病生活が今回の大きな手術で腫瘍が全摘されたことです。神様、このまま回復しますように、お母様も渋谷家も神様がお強めください。それから、一足先に震災の中天に召された菅波姉妹のご家族のために、特に誠一さんの健康が守られて、その闘病生活が神様によって支えられるように、ご家族も祝福してください。ここに集われた方、それぞれ祈りの課題があり、求めがあります。言葉にならないうめきもあるでしょうか。神様が、すべてをご存知の神様が、私たち自身ですらわからない私たちの心の隅々にまで巡ってくださって、触れてくださって、神様の大きな物語の中に私たちを引き入れて、そしてあなたがどれほどに麗しいお方であり、私たちの人生にどれほど素敵なことをしてくださるか、どうかこの礼拝から始まって今週も体験する素晴らしい一週間としてください。多くの人が全国各地で生活をし、来たくてもここに来れない状況がありますが、すべての方々に届いてくださって、そして神様の慰めと力づけをお与えください。これから聖書を開きますので、よろしくお導きお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今朝私がひとまずほっとしたのは、今日も私のネクタイです。で、これはちょっと勇気がいりまして、自分ならあまり買わないかなと思ったんですが、うちの子供がかつてプレゼントしてくれたのが、これやる機会があるかなと思ったんですが、ちょっと一念発起をして、自分なら選ばないかなと思ったんですが、恐る恐る今朝2階で閉めたんです。そして1階に降りてきたら、なかなか素敵ですねとおっしゃられて、本当ですかなんて聞いちゃったんですけどもまあだから、うちの子供になんか褒められたよっていうふうに伝えようかなと思っているんですが、皆さんも1週間の中でちょっと緊張したり、それから何の緊張もなかったり、ストレスを感じる日があったり、何のストレスもない日があったり、人生は山あり谷あり、いろいろです。今日は久しぶりに聖書に登場したヨセフ物語をやっているそのお父さん、ヤコブ、後で付けられた、神様から付けられたクリスチャンネームのような名前が今国の名前になっています。イスラエルと付けられたそのお父さんが久々の登場です。こんなに年を取ってから移民するのって、皆さん、これがストレスでないはずはありません。だいたいお年を召したら、多くの方は自分のふるさとに帰りたいと思うんです。あんまり動きたくないと思うんです。まあ病院がいいという方もいるでしょうが、いや、自分の住み慣れた家部屋、そこで過ごすのが幸せだよという人が多いんです。なのにここに来て一族郎党の大民家って、さあ今日はヤコブの晩年の一族の移民を通しまして、ヤコブはどんな経験をしたのか、私たちは大移民はしなくても大移動はしなくても、ああ似たような経験があると思い当たります。さあそれでは今日の箇所、46章創世記の一節を写していただいて、ご自分の聖書でもモニターでもご一緒にお読みしましょう。はい。イスラエルは彼に属するすべてのものと一緒に出発し、ベールシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。皆さん、さっき言いましたヤコブっていうのはお父さんお母さんにつけられた名前、 後で神様に新しい名前をあげるよって言われたのが、神様と面と向かって、神様と顔と顔とを合わせて戦いながら葛藤しながらあなたは生きるんだって付けられたイスラエルという名前、今国の名前になっています。さあヤコブと言ってもいいし、神の前ではイスラエルと呼ばれたこのイスラエルは出発してベールシェバまで来たというんです。皆さん、今日初めて出た方は今までのストーリーがちょっと入ってないかもしれないので、息子はヨセフと言いました。この人が大人物になった、政治の世界に躍り出て外国で首相にまで上り詰めた大出世劇です。で、大飢饉が起こってエジプト以外には食い物がないという、まあ、これ天才だから、私たちも天才に会いましたが、まあ、しょうがないです。これでエジプトに食料を求めに行ったら、なんとそこの、あの国を取り仕切っているのが自分の息子だということを聞いて、狐につままれるっていうのはこういう時の心境じゃないかと思いますが、何の話って、何言ってんのって、辻褄がにわかにつながらない、悟れない、ヤコブイスラエルだったと思います。しかし我に返り、正気に返り、そんなことがあるかと思うけど、そんなこともあるかなと、子供たちが言うんだから間違いないと、だいたいここにいたって餓死して死んでしまうんだから行こうかないということで、じゃあ息子が私たちを招いているならみんなで外国に移動するほか生き残る術がないということで移動したんです。どこまで行きましたかというと、ベールシェバだと書いてあったんです。ベールシェバっていうのは、私この間イスラエル行った時行かなかったんですが、以前行きました。イスラエルの南の端っこです。まあ、簡単に言うと国境まで来たんです。南へ下り、アフリカの方に向かうと、アフリカの玄関口のエジプトに行くんです。で、そこに本当に行くのって問われるように、銀行に行ってお金借りるとき本当に印鑑を押すのっていうように、本当にこの国を離れてもう帰れないかも、あなたの年齢ならばもう故郷を見れないかも、その二つの眼で、だけどこの決断するって言われるように、もう国境のところで神様に生贄を捧げたというんです。皆さん、私たちは今日礼拝で動物連れてきて、旧約聖書では傷のある動物はダメでした。傷物は神に捧げるもんじゃないって。私たちは動物捧げませんが、今日献金したいと思ってきた人は1円余ったから余ったものを捧げるっていう気持ちの人はいないと思います。昔は農作物捧げる時も初穂と言いまして、一等最初に神様に一番大事ですという心を表したんですね。神様に生贄を当時は捧げ、私たちは今日あんまり歌上手じゃないけど心から神様に賛美を捧げたいと思いました。なかなか今日祈る心境じゃないけど、やっぱり祈るべきだと思って祈りを捧げに来ました。あるいは聖書の言葉を受け取りたいと思ってきました。皆さん、ここがそもそものスイッチです。肝心要です。先週私はラジオ福島でしたか、ちょっとラジオに出てくださいということで電話ということで1週間前に最初来たんです。北海道よりからできないって言ったら先週になったんです。で、直前に電話が来まして、もう一回ストーリーをおさらいしますということで、私たちがぐるっと旅をしてここまで来て、まあ、絵本も出したと、宣伝になるならいいかなと思ってラジオで、でもラジオって最近聞いてる人あんまりいないんじゃないかな、トラックの運転手ぐらいの人が聞いたか聞かないかなと思ったら、そのストーリー聞きましたと電話の向こうで言うので、ああ以前ラジオで流れた時にこの人聞いたんだって、翼の形をした教会、あれどっかで聞いたって、私それラジオで聞きましたって、あ、そこで物語がつながった。皆さん、ラジオでもテレビでもチューナー持ってきてチャンネルを合わせればそれは聞けます。神様と私たちのスイッチは礼拝です。当時は生贄でした。私たちは今日心からの何もないけど、うまくないけど賛美、なかなかすらすら祈れないけど真心から神様にお祈りしたいって、あるいは捧げ物持ってきましたって、皆さん、神様とのチャンネル交流はそこから始まるんです。当時はそれでどうなったかというと、2節です。こうなったんです。ご一緒に2節を読みましょう。はい。神は夜の幻の中でヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。チャンネルが合うとこういうふうに神様と応答できるんだって。皆さん、ヤコブよ、ヤコブよって2回読むと、私はサムエル記を思い出すんです。サムエル記って読んだことある方おられるか分かりますが、混沌とした暗黒の時代に 神様の御声が聞こえなくて、この世界ぐちゃぐちゃになってどうなるのというような時代だった。その時、少年サムエルは不思議な経験をするんです。何回も誰かに呼ばれる経験をして、祭司様が呼んだんですかと、呼ばないよって、神様だということが分かって、よく聞いたら2回サムエル、サムエルって、そこからチャンネルがあって、神様と応答しながらこの国を導く信じられない物語がサムエル記の一章からずっと始まっていくんです。皆さん、私たちも神様に、え、アキラさん、アキラ君、牧師さんってね、呼ばれる経験あっただろうかって。いや、神様はヤコブにだけ、サムエルにだけじゃなくて、新約聖書のこの土地に生きる私たちにも名前を呼んでくださるの。私たちが神様に名を呼んで賛美歌捧げお祈りし、神様打っても響かない、のれんに腕押しみたいな、うんともすんともない、そんな神様じゃないって聖書は言うし、私たちも実際生きて、本当だ、神様は私に出会ってくださった、節目節目のあそこで、ここで、先週もそうじゃないかって、これは普通でない体験です。普通でない体験、私ないと言わなくていいです。私たちは普通でない経験を神様にそこここで与えられて、旅路を歩んでいるんです。皆さんも何かのニュースで見た方いるかも。私ちょっと感動したんです。あれどこの国か、アメリカかカナダか知りませんが、5歳か6歳ぐらいの男の子が自転車だか三輪車に乗ってて、そして防犯カメラがそれをたまたま映してて、犬がやってきて、道路の車をぐるーっと回って、足にガブッと噛みついて、あれ縫うほどの怪我でしたね。そしたらその家で飼ってる飼い猫が、目にも止まるの速さって、ちょっと大げさに言うと、私から見るとダーッと走ってきて、自分の体よりはるかに大きい図体の犬に突進してダーッとぶつかってですよ。びっくりした犬は逃げていったら追いかけていってですよ。そしてもう来ないことを確認して、ゆっくりとその家の飼い主の子供のところに歩いてくるという、ちょっとした場面でした。もういろんなチャンネルで流れてたから、私、え、こんなこと猫するのって、猫より犬強いんじゃないって、どんな猫と思ったら、後で映像が出たら別に普通の猫でした。そんなに物事深く考えている顔もしてないように見えたし、ただゆっくりとソファーの上にぼーっとしてるようにしか見えないけど、こんなこと考えるんだって、瞬間的に守ろうとして、相手が自分よりでかくても、これで自分が骨を折っても、噛みつかれて傷ついても、しかし瞬時に体当たりしていく猫の物語に、普通じゃないと思った。普通じゃないから全世界で多分絵の映像流れて大きな反響あったんじゃないですか。私先週ある本を読みましたら、つまり聖書が語っていることは、旧約聖書と新約聖書というのは、順序があって、旧約聖書はいわば交通ルールのような律法といいますが、何もわからない私たちに教えているようなもんだって、殺すなかれって、それから神を礼拝して安息日は守りなさいと、休まないで守りなさいと、うんぬんかんぬん、だけどこういうことを守ったら救われますかって言ったら、救われない、みんな罪深いから。で、神様は何をなさったかといったら、神様が決めたルールを神様が超えることはありでしょうって、赤信号は渡っちゃいけないよって、どの子にも一律に例外なく教えるでしょうって。だけどその子供がそれをすっかり身につけた果てに、道路端の向こうで誰かがすごく危ない光景を目にしたらどうしますかって、いや、赤信号のルールがまるで神様みたいな絶対条件だからとは言わないって、ルールを作った交通事故で死なないように、暴走しないように、人間社会が平和であるようにというルールの本当の意味を悟ったら、その青年は赤信号であれダーッとかけていって、その人を助けたら、一体誰がこの人信号を無視したって、とんでもない悪人だって誰も言わないって、この人は本当に立派なことをしたんだってみんなが評価するでしょうって、イエス・キリストの福音というのは、旧約聖書の安息日を守っただの守らないだの、それからこのことを破っただの破らないだの、杓子定規の世界ではなくて、そのことをすっかり分かって、その神様のお心を持っておられる神ご自身が来られて、そしてありえないことを猫は犬に体当たりしました。私の心にちょっとうるっとくるような、すごいなこの猫って、普通じゃないから、神様も私たちに イエス・キリストを通して現れたような。だからあの時、あの折々に、大民の時に、あの絶体絶命の時に、神様は私に現れたんだという経験があるでしょうって。皆さんチャンネルを合わせ、私たちが神の前に我が身を差し出す時に、だから礼拝というのはテレビを見てるのと違うし、実際に私たちの時間を捧げ、自分自身を捧げ、下手でも上手でも歌声を捧げ、祈りを捧げ、で神様はふんということはありえないんです。神様はぐっと来られる方なんです。だから危機迫る中でヤコブに、ヤコブよ、ヤコブよと名前を呼ばれたんです。じゃあそしたらどんな会話がありましたか。3節を一緒に読みましょう。はい。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから、というメッセージです。皆さんもお祈りして賛美歌を歌って今メッセージを聞いています。ヤコブは個人的に聞きました。私は神だ、あなたの旅路を知っていると。じゃあどんな神、あなたの父イサクの神でもあって。皆さん、神様と私たちは同じ目線、同じ土俵ではないです。私たちにおじさんがいるとすると、私たちはおじさんの一部分を知ってますが、おじさんは私たちが生まれるもっと前から、その世界も時代も、生まれる時の事情も、その時の私たちの両親のことも全部見て知っています。だから知っているレベルが違います。あなたの父イサクの神でもある私が、その神様がどんなメッセージを語られたかというと、この大きな神が、全知全能の歴史を手の中に握りしめておられる神が、エジプトに下れることをあなた恐れてるでしょうって。あなたの心を知ってる、もしかしたらしんどいと思ってるけど、私は言います、恐れるな。そこであなたを祝福し、あなたは大いなる国民となるのだって、なんて心強いメッセージでしょう。さあ4節まで続いて読みましょう。はい。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。あなたは一人ぼっちじゃない。この心細い旅、この年齢に立って自ら老体をむち打って、今から移民ですかって、いや私が一緒で、そしてそこでは神様の計画があり、あなたの息子ヨセフと22年ぶりの再会をし、そしてやがてその子があなたの最後を見取り、そしてこの国に再び連れ返すように、そういうストーリーになるであろうと神様が一等最初に旅立つ際に告げられたんです。今は結構人気だそうですが、何度もお話ししているNHK の朝のテレビ、連続テレビ小説ですか。この間はこんなセリフがありました。まあ短歌を作る親友が、葉山蓮子さんと言いましたか。政略結婚で親ほども年が離れた人と無理やり結婚させられて行ってみたら全然話が違う。おめかくさんとの間に生まれた子供はいるわ。もう全然風習も違って、まあ、騙されたというか人身売買というか、なんという天涯孤独でしょう。だけど抜けられない、もうそこでしか生きることができない時に、短歌を書いているセリフを NHK が流しておりました。キリストの娘と呼ばれることを誇りに思うというような短歌を書いておりました。ミッションスクールに行ったので、あなた方はキリストのしもべ、キリストの、あるいは息子娘と教えたか、女学校だから、私はキリストの娘と呼ばれていることを誇りに思って、それを握りしめて忘れないで、この苦境の中でも絶対絶命の中でも生きていくと自ら宣言しているように私には映りました、聞こえました。皆さんも先週1週間、また今週間も、今週もある場面で何か聞いたって、あるいは神様が私に語られたって、あなたを知ってると、あなたは天涯孤独で九州に来たように思ってるけど私が一緒だと、あなたはキリストの娘だと、キリストの大使だと、 キリストの息子だと、何も恐れなくていいと、あなたとずっとこれからも、計算が合わなくても、あなたの能力を超えていても、あなたの努力では手が届かなくても、私がやると、神様の直接の直々の声をヤコブが聞いたように、私たちも聞くんだと思います。ある牧師先生がこんな本出版しましたからどうですかって、どんな本かなと思って読みましたら、日系三世の人の人生の物語でした。知らない人も多いでしょうが、昔一世を風靡した、今もそうか知りませんが、ボブ・ディランと会ったりして、まあ、フォークソングの神様みたいに言われてますか。その時代は本当に虚無が漂っている時代で、親友が自殺して死んでしまったと。彼も虚無の中でめちゃくちゃな人生になるはずが、本当に不思議なことが途中から起こって、あんなに嫌いだった宗教、キリスト教に何か出会って、心が開かれて、自分の心のあの虚しさがどんどんどんどん変えられていく、不思議な個人的な体験をし始めるというような人生でした。やがて彼は神学校に行き、そして日系三世だから日本に来て牧師さんになり、奥さんがユダヤ系だから今はどうもイスラエルに住んで、ユダヤ人にキリストを伝える働きをしているようです。へえ、こんな人生もあるもんだと思って私読んだんですが、その折々にやっぱりこれ不思議な導きがそこここにあったんでした。そして全体には、ああまか不思議なこの人の人生、日系三世の日本人の名前を持っているこの人の人生は、神様の大きな眼差しの中で包まれてここまで来たんだなって、会ったことのない私にもよく読み取れました。私は言いたかったんです、ここにおられる一人一人も、一人一冊ずつ本になりますって、一人一冊ずつ人生が本になりますって、どこで生まれ、こんな経験をし、途中でクリスチャンに出会ったか、それがきっかけでキリストに出会ったか、そしてやっぱりあれは不思議だった、で自分の人生はあそこからやっぱ変わった、また変わったって、で、あの苦境の不安な時も本当に神様がご一緒だったとしか回想せざるを得ない、物語がみんな一冊ずつ本になるんじゃないかなって。神様はこの間話したように、大きな観覧車の上に乗ると、海まで見え、山まで見え、バラ園まで見え、全部見えて、ヤコブは行く先不安な外国で生活どうなるのって、大丈夫、あなたの息子があなたを最後まで面倒を見て、そしてあなたはやがてここに再び故郷に戻ってくるように、恐れなくていい、まるであなたはキリストの息子だ、キリストの花嫁だと語られるように。じゃあ実際の旅立ちはどうでしたか。五節に進んで読みましょう。はい。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、続いてまた彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持って行った。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。皆さん、結論だけ言いますと、すごく恵まれているんです。だって世界に君臨して世界中が頭を下げるエジプトの王様が、会ったこともない王様が自分のために外国まで車を用意して、これに乗っておいでくださいって、ありえないです。皆さん、そもそもがありえないストーリーなんです。皆さんの家に皇居から車が来て、これにお乗りくださって、皇居までどうぞゆっくりおいでくださいって経験した人はいないし、首相から車を使わされて首相官邸にどうぞおいでくださいって、多分この中にそういう経験はないんじゃないかなと推測しますが、ヤコブは王様が車を使わして、王様が車使わして車に乗るって、そもそもありえないんです。結論だけ言うと、ものすごいことなんです。ものすごいことの中にいるんです。そしてまだ会ってないけど、行けば懐かしい死んだと思っていた息子が生きているというグッドニュースです。しかもその息子は生きるか死ぬか、もう今はのとこにあるんじゃなくて、エジプトの国の頂点にいて権力者になっているという、ありえないほどの物語です。さらに言えば、みんながエジプトに 一つの食べ物をあげてくださいって、四分の一だけあげるよって、こういう中にあって、作物が豊かなエジプトの国に行って、そこに住んで、飢饉の心配がない人生を送れるっていうことは、そもそもありえない物語なんです。だから、大きく言えれば、すっごい恵みの世界の中の旅立ちでした。けれど、じゃあヤコブの心境どうですかって言ったら、私はこう推測します。今までの長い人生のダメージがあります。だって双子で生まれて、そして双子のお兄さんとの確執で殺されかけたでしょ。それからおじさんのところに行って、ラバンっていうおじさんが割と強欲で、そして追いかけられて命も危なかったでしょ。深い傷を一度ならず負っているヤコブでした。もう晩年は平穏に、平静に、そして穏やかな成功うどくのような故郷での人生を願ったかもしれないけど、そうはいかなかったんです。そうはいかなくて、誰も経験しないようなジェットコースターでしたが、しかし大きく理性的に言えばすごい恵みなんです。息子と再会、息子は出世して、王様が使わした車で、これからは餓死して死ぬんじゃないかという危機がもう永遠にないようなところに、生きたくたって自分が願ったってできないようなところにご招待されているんだけど、しかし感情はというとしんどいなって、この年になって引っ越しかって、移民かって、外国の風習、ご近所の人と多民族とうまくやれるんだろうか、いろんなことが走馬灯のように頭の中をぐるぐるぐるぐる巡ったと思いますよ。さあ、7節をご一緒に皆さんで読みましょう。はい。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫をエジプトに来た。この道しかなかったんです。どんなに感情的に行きたくなくても、どんなに感情的に最後は故郷で死ぬんだと願っても、誰が許さなかったかといえば、神様が許さなかった。神様がそのストーリーをヤコブに定めておられたんです。だって二段飛び三段飛びで解説すれば、ヤコブが行かなかったらユダヤ民族の始まりがエジプトに行って、この後出エジプト記の大スペクタクルにつながっていくというストーリーが阻まれます。だからヤコブが行きたかろうが、行きたくなかろうが、自分の願っていた晩年がどうだろうが、しかし神様はよくよく見ればすごい恵まれている。誰もありえない王様の車に乗って、あの食料があふれているエジプトで住める、しかも権力者の息子の庇護のもとに、なんという幸せなお父さんなんだけど、身近な気持ちで言えば、本当言えば動きたくない、本当言えばここでのんびりしたい、などなどのいろんな複雑な思いが去来したんじゃないですか。私たちも複雑です。だって私たちがここにいる何人かの人が東京から一緒に来た人もいます。その時にはテレビ局の人は大喜びするかと思ったら、みんな表情暗かったって言われたんですが、みんな疲れ切って、ここは自分の茶の間じゃないし、またご近所と仲良くやれるかってすごく不安な表情が多分出てた。それからいわきで待っておられた方も何人かの人は、来られるのはいいけども、いわきにいる人もみんないろんな体の疲れを抱えているから、果たして教会が来て成り立つだろうかって不安な人もいた。それから遠くで応援してるよって言った教会の人も、本当のことを言えば自分はそこに行きたくても行けない事情があって、ちょっと寂しいかなと思いながら、応援もするけどちょっと寂しいなーって気持ちもかみしめながら見つめていた皆さん、みんな複雑だったと思います。じゃあ私はと言われれば、今度福島に行って爆発的に祝福されると思いますよって、神様が他の教会じゃないぐらいに働くと思いますよって言われることが励まされる言葉なんですが、重荷でした。全然そういうレベルじゃないんだけどって、やっと呼吸してるんだけどって、明日のことなんか考えられないんだけど、とにかく生きてるってそれしかないんだけどって。だから確かにおっしゃってくださることは正しくて、そして信ずべきことなんですが、本当に心に一つ一つがしんどいなって重いなって、本当言えばお役御免にならないかなって、それが正直な心の面もありました。 だから私たちは今日聖書が語るように、これは誰が定めたストーリーですかっていうところから目を離すと訳が分からなくなるんです。伝道師の学びでも原則の処方がいつでも大事ですからねと。心の中心のハンドルは自分じゃなくイエス様を今日もお迎えしますというと、あ、自分がハンドル握ってたということに気づくし、出させていただいた絵本、あのストーリーは誰が考えましたかって言ったら、やっぱり私たち夫婦です。私たち夫婦が、うちの犬はそんなストーリーに思ったかどうか分かりませんが、そういうストーリーに、こういうストーリーになるでしょうって組み立てました。さっき言いましたけれども、ヨセフがしんどいな晩年にって、なんて自分の人生は自分の力量を超えて何回も何回もこんな旅をしなければいけないんだって。しかしそれはヨセフ、ヤコブの好き嫌いではなくて、それがやがて出エジプト記につながり、やがてこの世を救うために来られるイエス・キリストにつながる、あなたはそういう人生の大きな、このストーリーはだから神様のストーリーの中の一コマの中の、今日の嬉しいとか悲しいとかしんどいとかしんどくないとかっていう、そういうことなんですよって。この理解はなかなか難しいけど勉強中です。私たちはみんな今勉強中です。私はよくこう思います。この教会はどの教会にもなれないんです。どの教会もこの教会のようになれないんです。同じように私たちは誰かになれないんです。たとえ兄弟でもいとこでも、そしてその人も私たちにはなれない。つまりみんな一本の道、まあ私から言わせていただくと、神様がそれぞれに用意された、あなたはこの道ですよって、辛くてもしんどくてもそのような人生だと思います。今朝私が撮っている新聞に、以前テレビで1時間ぐらい拝見した、このお医者さん言うことをすごく参考になったなという、まあ東大から来られたお医者さんですか、浜通りに来て、あ、こういう物語だったのか、フランスにいる時、まあ東大の医局かどっかから電話があって、福島に行ってくれないかって、震災直後、まあそしたら、あの奥さんですか、あの行かないでって、なんであんたが行かなきゃいけないのって。しかし30代ぐらいだった、30歳ぐらいだったのか、行くって言って、まあ、北の方で今も働いておられるようで、しかしそこでもう純粋に科学的に食べ物が、福島の現状がどうかっていうことを私テレビの講演聞いてすごい参考になったなと思ったんですが、そんなに生優しい道じゃなかったんだなって。一つの発言が、例えばそんなに心配しなくても食べ物北の方大丈夫ですよって言うと、すぐレッテル貼られて、御用学者だって、誰かに金もらってんじゃないかって、もうあることないこと言われ、今度いや少しセシウムが出たかもって言うと、私たちがあのこの辺りが危ないって全国に喧伝するのかみたいに右から左から言われ、そして気がついたら寝ようと思ってもまぶたが下りなくなって顔面神経痛になり、血圧はいきなり180になってて、もう頭痛と胃が痛いのにずっとそういう中に置かれながら、だけど今もそこで働いて辛抱しながら、そしたらここある心ある人たちが純粋に科学的に色のついてない、そのような見解はとってもありがたかったですという人がだんだんだんだん現れて、だから皆さん、お医者さんでもしんどいもんだなって、ただ診察してればいいんじゃなくて、診察拒否症のように、登校拒否症のように、もう外来で診察したくないってすっごい恐怖がザーッと全身を覆うように、だけどその道を全うするのがこのお医者さんの使命だった。奥さんが言うように、なんであんたがしなきゃいけないのって、なんであんたがこんな目に遭わなきゃいけないのっていう理屈もあるけど、きっとそのお医者さんは、これが私に定められた私の道なんだって。私はアメリカに行ってすごい活躍したしている楽天の田中投手が未だに負けていないということで、だけど本人の言葉によれば、そんなに順風満帆じゃないって、すっごい調子の悪い時も当たり前だからあるって、だけどそういう時は辛抱するしかないって、忍耐しかないって、他にどの道もないって、とにかく忍耐して忍耐して、その結果未だに負けていないということなんだなって。皆さん、私たちは一本の道しかないんです。誰も誰かになれない、どの教会もこの教会になれない、あなたはあなたの教会はこの道を苦しくても嫌になっても歩みなさいと。そしたらスポーツ選手じゃないけど辛抱するしかないかなって、忍耐するしか、もしかしたら ないかなって。しかし忍耐の中で私たちは何を身につけるんでしょう。神様のお心です。それは観覧車じゃないけど天高くあられ、私たちが痛いとか悲しいとか悔しいというところを全部ひっくるめて、神様が織りなす壮大な、神様ってなんて深いの、神様ってなんて広い心なの、自分はそうじゃないけど狭い心に神様の心が少しずつ移ってきて勉強する人生なんだなって。この間お話ししたように、ある賛美する方がボランティアで来られ、そのお父様が奥様を亡くされたお紹介をしました。私の知っている牧師さんでした。どうも躁と鬱が普通じゃなく激しくて、急に家からいなくなったり、そうじゃない時は急にご主人にぶつかってきたり、いやーそれを16年間も大した懐深いご主人だな、それやりながらお説教して牧会するってありえないなって私思ったんです。相当にその中で神様の広い心を、まあ私が言う立場にないけど身につけられたんじゃないかな、普通人間ならありえない物語だなって思ったんです。ですから私この間北海道に行ってホテルで何の新聞だかめくったら、子育てについての専門家の人のアドバイスがありました。私がああそうなんだと思った点は1点だけです。親は子供と同じ目線に立ってはいけないって、それが全てだって、それが全てのボタンの掛け違いだと書いてありました。例えば子供が3回言うこと聞かない、4回目聞かない、もう堪忍袋の尾が切れたとなってはいけないっていうことでした。つまりあなたは子供じゃないって、それを忘れたかって、あなたは子供の何倍も生きている全然レベルの違う存在だっていう自分を忘れるなって、自分を忘れると自分の子供に憎らしくなって、子供が反抗したらこっちも子供に同じようにやったら、これはもう成り立たない、それは超えてはならない一線だと、自分は全然立ち位置が違う、存在が違うんだということを親は子育てを通して勉強していくんだなと思って私それ読んだんです。じゃあ5回目4回言うこと聞かなかった子供にどうアドバイスすればいいのって言ったでしょって、テレビは11時までねって、これで5回目だからねって、だけど11時5分経ってもまだテレビ見てる、11時10分になってもテレビ見てる、そしたらこうアドバイスしたらって、じゃあ今度11時5分までテレビやめなかったらお菓子はないからねって、子供を少し心で葛藤して考えて、11時5分にはやめなかったけどやっぱり5分伸びて11時10分まで相変わらず見ていて、そして終わったらまた5分も破ったと言わない、言わないで必ずいい点だけ見つけて、あなた11時5分は守らなかったけどテレビ見るのやめたねって、昨日いつまでもやめれなかったのに今日やめれたねって、もう5分だろうが10分だろうが関係ない、よく頑張ったね、よかったねって、それでも言うこと聞かなかったら叩いちゃいけないと、存在が違うから、力が違うから、自分も子供と同じ土俵に立ったらめちゃくちゃだから絶対やっちゃいけないと、じゃあ隣の部屋でお菓子もないから昼食もないから、そして隣の部屋で2時間そこで出てきちゃダメよって、冷静に静かにそのようにして生きなさい、うんぬんかんぬんが載っていました。私それを読んで、なるほどな、これは親子だけじゃないなって、私たちは同じ目線で閣下するのではなく、神様の広い心に人生で出会いながら、その景色に出会いながら自然に何か心に移ってくるんです。そうかって、神様の広い心の中でやっとこうさっとこうしんどい道だけど、その先に田中投手の無敗があるかもしれないし、あのお医者さんのまぶたも下りなくなるほどのストレスの中で、だけど忍耐しながらやる中で福島県の人の感謝がやがて現れてくるし、皆さん今日はヤコブの晩年になってから引っ越しかって、外国に移民かって、これは自分の生活設計じゃないとしても、神様がヤコブに直接語ってくださいました。私たちも思い通りじゃない人生の中で、私たちが礼拝を大事にするときに、神様に心から捧げる、ただ聞くんじゃなくて神様に捧げて、この時間全部を私自身を神様に捧げるとするときに、必ず神様が個人的に触れてくださる。そして神様の大きな世界、広い物語、私たちの中に少しずつ浸透させてくださると思います。じゃあご一緒に7節、一番最後写っている7節を読みましょう。はい。すなわち神は自分の息子たちと孫たち、 自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷して、ヤコブの晩年の旅立ちをそれぞれ心の中で思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日、今ここは礼拝です。礼拝はテレビではなくて、私たちが賛美歌を捧げ、お祈りを捧げ、自分の貴重な時間をここに捧げて、神様に直接お一人お一人が捧げていることを意味します。病の中で立ち上がることができず、礼拝を捧げたくても捧げることのできない多くの方もおられます。今日私たちは礼拝を捧げることができた恵みをまず感謝しましょう。そして神様はこの貴重な時間や、また賛美や捧げ物を捧げようとする私たちに個別に語りかけ、人生の節目節目で私たちにご自身を表してくださいます。ヤコブやサムエルが聞いたように、私たちの名前を呼んでおられる神様に今週も出会いましょう。そして静かに神様が私たちの感情の浮き沈みをはるかに超えて、大きな広くて深いお心のままに神様のストーリーを綴ってくださっていることに自分自身をお委ねしたいと思います。ヤコブは引っ越しをしたくてもうんざりしていても、しかし神様の物語の中に自分自身を預けました。私たちも神様の導かれるままに、神様が素晴らしいことをしてくださる、これからも素晴らしい未来の中に私たちを招いてくださると信じて、今週も希望を持って歩んでいきましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、今日神様に家族のことでも健康のことでも、今週1週間のスケジュールのことでもお願いしたいこと、心から感謝したいこと、また拓磨くんや渋谷さんのご家族のこと、菅波さんのご家族のこと、また今週、横浜にいる松川さんを訪ねたいと思っていますので、各地に散っている方々が続けて守られるようにもお祈りできたらお祈りしてください。それではどんな言葉でもいいです、もちろん黙祷でもいいですが、声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちに深いご計画をお持ちで、広いご計画をお持ちで、そしてその都度私たちに語ってくださり、現れてくださることをありがとうございます。神様の物語は時に本当に辛く、またしんどいと思うこともありますが、神様はそれでもその先に素晴らしい未来を、ギリギリの忍耐の後に用意してくださいますから、ありがとうございます。天のお父様、たくさんの感謝とともにお願いすることもたくさんあります。渋谷家の家族、松川家、また菅波家、全国に散っている方や体を壊している方をどうか慈しんでください。また神様がこの教会の一週間を、未来を祝福してくださることをありがとうございます。お一人一人の願いに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではご一緒に私と同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、 神様が私を見つめ、御声をかけ、触れてくださるので感謝します。どんな時もあなたがご一緒ですから、恐れることなく歩むことができるように導いてください。神様のお心が広くて深いことを告白します。私たちは心狭く小さなものですが、神様の大きな愛の中にお委ねします。心の真ん中に聖霊なる神様をお迎えします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。